本日の聖書箇所をお読みします。本日の聖書箇所はマタイによる福音書9章35節から38節、新約聖書17ページ、マタイによる福音書9章35節から38節、新約聖書17ページです。司会者がお読みします。イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれた。そこで弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。アーメン。福音のために生きると題しまして、末盛牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。主の皆を心から褒めたたえます。レントの中このようにして今日も多くの皆様と共に主に礼拝が捧げられます。幸いを感謝いたします。共に祝福に預かったものとして互いに祝福しますとご挨拶をいたしましょう。祝福します、祝福します、感謝いたします、祝福いたします、アーメン、感謝します。一言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深いご愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、年度の中このようにして聖日を迎えることが許されました幸いを心から感謝いたします。世界中で終わりの時代である印があちらこちらで見えるこのような状況の中、主をどうぞ憐れんでくださり、私たちがいよいよ目を覚ましてこの時あなたの福音のために生きるものとなることができますように、教会にリバイバルを、また世界宣教の前進を力を注いでくださいますように切にお祈りいたします。今苦しみの中にある方々の上にどうぞ主の平安、主の助けが一日も早く訪れますようにお祈りいたします。今日私たちこの恵みに預かりました。どうぞあなたに応答する礼拝となりますように、今日語られる御言葉をどうぞ私たちが心から受け取り、またこの御言葉によって新しい習慣歩んでいくことができますように、弱き私たちを助け導いてください。どうぞ御言葉を聞く謙遜な心を私たちに与えてください。しもべは聞きます。主をお語りください。どうぞこの信仰の告白の中で御言葉をいただくことができますように、共通同士お一人お一人、またライブ配信を通して礼拝を捧げるお一人お一人を聖霊様豊かにお導きくださり、祝福してくださいますようにお願いいたします。今日吉田連兄弟の転入会式の時を迎えることができました。心から感謝いたします。どうぞさらにこの恵みを持って教会が大きく前進していきますように導いてください。今日ここに来ることができない多くの兄弟姉妹、また愛する者たち、また辞める者たち、一人一人主が伴ってくださり、癒しと回復の一週間となりますように導いてください。すべてを御手に委ねます。心からの感謝とともに主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン、はい、感謝いたします。レントの中、またさまざまな困難の中にあって転入会式、またイースターには2人の子どもたちのバプテスマ式を準備しております。このような恵み、主の慰め、大きな祝福に預かっておりますことを心から主に感謝いたします。ヘブライ人への手紙10章35節36節に、だから自分の確信を捨ててはいけません、この確信には大きな報いがあります、神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのです。私たちは大変弱く脆く、あれやこれやとすぐに心が惑わされてしまいますけれども、とこしえに変わることのない主の約束が今日も私たちを導いてくださり、 忍耐すること、また主の時を待ち望む信仰を日々戦いの中で養ってくださっていることを覚えて心から感謝いたします。今年の聖会は2週間延期になりましたけれども、いよいよ今週の土曜日から主が備えておられるこの恵みの時を迎えようとしています。これまで積まれてきました皆様の尊い祈り、そして何よりも弱気を助け、貧しきを助け、担いですね、霊の火が燃えていたらとどんなに願っていることかと、十字架の主が教会のために、また私たちのために血を流しながら取りなし続けてくださり、一日一日の祈りを導いてくださっていることをただただ心から感謝し、皆を賛美いたします。金曜日から武田博先生、福岡から上京されます。激しい冷戦の中で、それこそ玉川教会にリバイバルをとですね、日々熱き祈りを、また導きを持って、また熱き祈りを持って今回もお越しくださることを心から感謝いたします。先生のお霊肉の守り、またお働きの祝福を覚えてお祈りください。また福岡新生教会とイーソンドク先生が昨日から肺炎で入院をされました。速やかな癒し、また新生教会この時にあってもなお力をいただいて立ち、また主の勝利に預かっていくことができますように、共にお祈りいただきたいと思います。また昨晩ですね、私の方にもメールをいただきましたけれども、孫恩兄弟、またハリン兄弟のスヨンロ教会のですね、元老牧師であるご存知ですね、ジョン・ピルト先生がコロナに感染されて大変重篤な状況だということを昨日ですね、一斉メールで連絡をいただきました。特別な祈り会がスヨンロ教会では捧げられているとのことです。どうぞ主の癒しが先生に与えられますように、日本宣教のために本当に熱く祈り、また仕えてくださった先生であられます。また玉川教会はですね、ミッショントリップで大変お世話になりました。リサちゃんはですね、ジョン・ピルト先生にお祈りもしていただいたんですね。そのジョン・ピルト先生が今大変な状況ということです。どうぞ先生方の速やかな癒しと、教会教会に主の励まし勝利がありますように、共に祈っていきたいと思います。さて、聖会を迎えるにあたり、今朝は福音のために生きると題して御言葉を取り継がせていただきます。今朝共に購読しました第一コリントの信徒への手紙9章の16節で、パウロはこのように申しております。311ページ、コリントの信徒への手紙第19章の16節、もっとも私が福音を告げ知らせても、それは私の誇りにはなりません。そうせずにはいられないことだからです。福音を告げ知らせないなら私は不幸なのです。福音を告げ知らせないなら私は不幸なのです。浅野純一という旧約学の先生が著書の中で、教会は常にこのような思いを持っているべきであると、そのようにおっしゃっておられました。本当にアーメンです。私たち玉川教会は福音を告げ知らせないなら不幸です。不幸な教会です。また私たち一人一人もこのような告白を、福音を私は伝えないなら不幸ですですね、そのような告白を日々生活の中で、捧げていくことができますようにと心から願います。パウロは言います。23節で、福音のためなら私はどんなことでもします。それは私が福音に共に預かるものとなるためです。そしてパウロの言うこの福音というのは、パウロ自身が当時神に仕えていると思いながら、正しく自分は生きていると思いながら、実はそうではなかった、キリスト者を迫害し、さらには正しいと思って殺人に加担し、それでも自分は間違いなく神に仕えている、そのように信じて生きていた自分に、しかしそれは真逆であって、自分のしていたことは実は神に敵対し反抗し、
イエス・キリストを迫害していたんだ。そのことをアナのダマスコ途上で主の権限に触れて、自分は全く方向が間違っていた。そのことを悟らされ、他の誰でもないこの私が神の一人子なるイエス・キリストを十字架につけた張本人だったんだ。そのことに目が開かれていきました。しかしそれにもかかわらず、その私を救い、異邦人の宣教のために召し出してくださったこの福音、グッドニュース、ゴスペル、良い訪れ、第一コリントの15章の7節から9節を読ませていただきます。320ページです。コリントの信徒への手紙、第一15章7節から9節を読みます。ついでヤコブに現れ、その後すべての人に現れ、そして最後に月足らずで生まれたような私にも現れました。私は神の教会を迫害したのですから、使徒たちの中でも一番小さなものであり、使徒と呼ばれる値打ちのないものです。そのような値打ちのないものに、しかし神の恵みによって今日の私があるのです。そのようにパウロは語ります。またもう一箇所開きます。第一テモテの手紙1章13節から15節384ページです。384ページ、テモテの手紙第一、1章の、13節から15節を読みます。以前私は神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていない時、知らずに行ったことなので憐れみを受けました。そして私たちの主の恵みがキリストイエスによる信仰と愛とともにあふれるほど与えられました。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものです。これ別の訳では、その私は罪人の頭です。この福音、全く罪の中にいた、自分で何をしているのかわからない、目の見えない自分のためにイエス・キリストが十字架で死んでくださった。そして私に永遠の命を与えるために復活してくださった。この福音、罪人の頭である自分を救ってくれたイエス・キリスト、この救い、この福音のためなら私はどんなことでもしたい。それは私がこの福音に生き続けるためなんだ。そのようにパウロは語ります。最近ですね、榊山敏江さんという方の短いドキュメンタリーを見ました。神奈川県の川崎市に高齢者でですね、一人で住んでおられる姉妹でありますけれども、昔ですね、若い時に救いに預かり、また教会につながっていた40代50代の時には、あまりですね、イエス様の十字架というものが、と復活というものが、なかなか自分自身のうちにピンとこなかった、まあ、そのようなですね、のんびりした生活をしていた、まあ、そのように姉妹がおっしゃっておられましたけれども、その中で日々福音の恵み、日々福音とはどういうものなのか、本当に私にとって福音は何なのか、そのことをしたい、求めながら日々御言葉を聞き、聖書を読み、そしてある時その福音の恵みがとっとですね、姉妹に臨み、救いの喜びが姉妹のうちに湧き上がってきたそうです。そして今では来る人来る人に、もしくは自分から言って、イエス様のこの福音を何とかして一人に伝えたい、一人一人に伝えていきたい。その伝えられた方ですね、福音をその方に伝えられて来た方もそこにですね、登場していました。最後ですね、もう高齢の方ですけれども、最後この命が尽きるまでイエス様の福音を一人でも多くの人に述べ伝えたい、そのようにですね、証ししている 姉妹のこのドキュメンタリーを見て大変心が熱くなりました。福音のために私たちが生きるというとき、イエス様を述べ伝えるというとき、それは私たちが神学校に行くことを意味しているのではありません。神学を一生懸命勉強することを意味しているのでもありません。聖書を勉強としてたくさん学ぶことを意味しているのでもありません。ただ一つ、聖霊によって救いの喜びに預かることです。聖霊によってこの救いが私の救いのためであり、イエス・キリストが私の救いのために死んでくださった、その喜びに聖霊様によって預かることです。そして聖霊様によってこの福音を何とかして一人でも伝えたい、この福音を伝えなかったら私は不幸です、そのような恵みを聖霊様によっていただくことであります。祈祷会の中で神様に皆さんと共に祈りながら、私は一つの大きな悔い改めを主に与えられました。それはその日祈りながら、今日私は誰にイエス様を伝えたんだろうか、今日の一日の時間の中で、与えられた時間の中で、私は今日誰にイエス様を伝えたんだろうか、そのような思いになりましたとき、ただただ私は主の前に泣くほかありませんでした。牧師というそのような名をいただきながらも、本当に魂のためにどれぐらい捧げているんだろうか、どれぐらい心を痛めているんだろうか、どれぐらい福音を述べ伝えるために出かけていっているんだろうか、主よごめんなさい、イエス様ごめんなさい、主を憐れんでください。与えられているこの命の中で、今日イエス様に福音が伝えられるように、そのようなものに私を作り変えてください。そのチャンスをいつも私に与えてください。そのチャンスが来たとき、私がいつも聖霊に満たされてイエス様を伝えることができるように、聖霊様力をください。そのように今日々祈っています。本当に足りないもので申し訳なく思います。イエス様はマタイによる福音書5章の11節から12節、三条の説教の中で、6ページです。お開きになる方は6ページです。マタイによる福音書の5章の三条の説教の中で、11節、12節、このようにイエス様がおっしゃいました。私のために罵られ、迫害され、身に覚えのないことで、あらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい、天には大きな報いがある。アメン。これはイエス様のために生きていく時の幸いが語られています。イエス様を述べ伝えていく時、もしくはイエス様を一番とし御言葉によって生きていく時、私たちはこの世と分裂が生じていきます。先日連兄弟とともに天入会の学びの時を持ちました。共に5つのことを学びました。1つ目、安息日を守ること。2つ目、10分の1献金を捧げること。3つ目、お祈りすること。4つ目、聖書を読むこと。そして5つ目、伝道すること。言うまでもなく、これは今回転入会したレン君だけの学びではありませんね。レン君頑張ってね。玉川教会に展開して、この5つみんながですね、頑張って守ってね、 そういうことではありませんよね。いや、むしろ新年度を迎える私たちはもう一度救いに預かったその恵みの中で安息日を守ること、十分の一献金を捧げること、祈ること、聖書を読むこと、そして伝道すること、このことを心から真剣に主に祈り捧げていく新しい一年を迎えたいと思います。最初の安息日を守ることにおいても、この世にあって日曜日を主のために捧げていくとき、真剣にそのことのために戦っていくとき、職場からもしくは学校の友達から罵られることがあるかもしれません。悪口を言われることがあるかもしれません。でもイエス様は三条の水訓の中で、それは幸いである、イエス様のために受けるその痛み苦しみはあなたにとって幸いなことであり、そして大きな喜びなんだ、そのようにイエス様は私たちにはっきりと語られます。大きな喜びです。天には大きな報いがあります。皆さん、今私たちはどれぐらいその喜びの中で日々生活しているでしょうか。天に大きな喜びがある喜び、単なる私を満足させる喜びではなく、あれやこれが整っているからそのような喜びではなく、天にある喜びを私たちはいつもどれぐらい喜びの中で喜びながら生活をしているでしょうか。この喜びは、イエス様が語るこの喜びは、イエス様を一番にするときの喜びです。イエス様を伝えるときの喜びです。イエス様を伝えたときに罵られるときの喜びです。イエス様を伝えるときに反対されるときの喜びです。イエス様のことを語ったときに心が痛む喜びです。私たちに今どれぐらいその喜びがあるでしょうか。皆さんは学校で、職場で、皆さんがイエス・キリストに従っているものであることを、信じているものであることを告白していますか。皆さんの同僚は、学校のお友達は、皆さんがイエス様を信じている人であることを知っていますか。幸いにもですね、私は8歳の時にバプテスマを授けていただき、クリスチャンホームの本当に幸いです。これはただの主の恵みの中で生かされながら、イエス様を信じることは私にとっては当たり前の恵みでした。今バプテスマスクラスを子どもたちとしながら、子どもたちがもうすでに学校で伝道していることを知って大変大きな感動を覚えております。すでに学校のお友達から反対のことを言われている、そのことを今受けている子どもたちがいることを本当に感動しています。私は小学校5年生の時に、放課後5人のお友達から呼び出しがありました。その中の中心メンバーの一人は、日本でも大きな新興宗教の一つである宗教に、ですね、熱心であられたお友達でした。そのお友達が、4人集めてですね、当時私はシラと呼ばれてましたけれども、シラに聞きたいことがある、なぜイエス・キリストを信じているのか、目に見えない神様をどうして信じているのか、私の神様は目に見える何々さん、ちょっと名前は言いませんけれども、何々さんという神様がいる、目に見えるから信じることができる、でもシラが信じているイエス・キリストは目に見えない、なんでそれが神様なのか。放課後ですね、30分ぐらいだったと思います。大きな黒板にですね、イエス・キリストパンって書いてですね、で、なんとかってもう一人の名前を書いてですね、どっちが正しいのか、そういうことがありました。私はもう何も言えずですね、 だって信じてるんだもんとですね、もうそれだけで悔しい思いをして帰ってきました。最後にですね、一人救世主じゃありませんけれども、なっちゃんという友達がですね、もうやめにしてあげたらとですね、キラがかわいそうだからと言ってくれてですね、まあ、その場は終わりました。私たちがどんな状況の中であれ、イエス様を信じています、そのように言っていったとき、もしくはイエス様を信じましょう、そのように述べ伝えていったとき、みんなが、ああ嬉しい、よかった、そのように言ってくれるならいいですけれども、多くはそうではありません。多くはそうでない、神様、自分を神様として生きている人たちがたくさんいるこの社会の中にあって、イエス・キリストを信じています、またはイエス様のために日曜日は捧げます、このように言うとき、私たちには戦いが生じていきます。けれどもイエス様は、そのことによってあなたには大きな喜びが与えられる、そのようにイエス様は約束してくださいました。リバイバルとは、私たちにこの喜びが与えられていくことです。リバイバルとは、イエス様の喜びが、天国の喜びが私たちに与えられているということです。与えられていくということです。言い換えるなら、この喜びが私たちのうちに、クリスチャンのうちに、教会のうちに回復していくということです。パウロが語った言葉を共に開いてみたいと思います。ローマの信徒への手紙第1、ローマの信徒への手紙、あ、ごめんなさい、第1じゃない、ローマの信徒への手紙1章、ローマの信徒への手紙1章1節、パウロはこのように自分自身を語りました。273ページ、ローマの信徒への手紙1章1節、キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され、召されて使徒となったパウロから、キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出された。また14節、私はギリシア人にも未開の人にも、知恵のある人、ある人にもない人にも、果たすべき責任があります。私はすべての人に福音を述べ伝える責任を預かっています。16節、私は福音を恥としない、福音はユダヤ人をはじめ、すべてギリシア人にも、信じるすべての人に救いをもたらす神の力だからです。そのようにパウロは語ります。福音は信じるすべての人を救うことのできる神の力なのです。そしてその福音を私は委ねられています。またパウロはフィリピの教会をとても喜び、神様に感謝を捧げました。それはフィリピの教会に優れた人が多いからではありません。フィリピの信徒への手紙1章の5節、361ページ、フィリピの信徒への手紙1章の5節、フィリピの信徒への手紙1章の5節361ページ1章の5節、パウロがこのようにフィリピの人々に言います。それはあなた方が最初の日から今日まで福音に預かっているからです。アメン。フィリピの信徒たちが福音に預かって生きていたからです。つまり福音のために熱心だったから。パウロはそのことを喜び、神様に感謝を捧げています。同じく一章の十二節下の段でパウロは、兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったと知ってほしい。パウロにとっていつも大事なことは、それが福音のためにどうだったかということ。福音の前進になったか前進にならなかったか、パウロの記事はいつも福音にありました。自分自身が迫害を受けること、苦しみを受けること、これは兄弟たち、悲しまないでください。これにおいて福音が前進したんです。福音の役に立ったこと、このことを喜んでほしい。 もう一箇所だけ開けます。第二手もて一章の八節391ページ、手もての手紙第二、手もての手紙第二一章の八節391ページ、手もての手紙第二一章の八節。だから私たちの主を証しすることも、私が主の囚人であることも恥じてはなりません。むしろ神の力に支えられて、福音のために私と共に苦しみを忍んでください。11節、この福音のために私は宣教者、使徒、教師に任命されました。お隣のページ2章9節、これで終わります。2章9節、この福音のために私は苦しみを受け、ついに犯罪人のように鎖につながれています。しかし神の言葉はつながれていません。アーメン。パウロはいつも福音のために、福音のために、イエスキリストのために、何ができるだろうか、福音のために何ができるだろうか、そのようにパウロの心はいつも福音でいっぱいでした。そのことが今少しの聖書箇所で私たちは知ることができます。先ほど言いました、私たちは日々どのようなことに心を痛めているでしょうか。私たちは日々どのようなことに心を痛め苦しんでいるでしょうか。悩んでいるでしょうか。夫や妻のこと、子育てのこと、介護のこと、仕事のこと、お金のこと、人間関係のこと、健康のこと、これらのことを私たちが苦しみながら悩みながら主に祈り、主を求めていくことは大切なことです。そのことを主は私たちにも願っておられます。けれども私たちは共にイエス様のために苦しむこと、心を痛めること、これはキリスト者に与えられている福音の恵みであります。福音に生きている者の喜びであり恵みであることを私たちは思いたいと思います。日々多くのことに私たちは心を使っているでしょう。費やしているでしょう。時間をかけているでしょう。時に私たちは自分自身が傷ついたこと、自分自身の戦いのこと、そのことに多くの時間を使い苦しんでいることも多々あります。けれども私たちは日々の時間の中でどれぐらい福音を伝えるために、イエス様のために心を痛めることがあるでしょうか。イエス様は今日聖書箇所において私たちに語っておられます。マタイによる福音書9章、今日の聖書箇所を開きます。37節、マタイによる福音書9章の37節、そこで弟子たちに言われた、収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。アーメン。イエス様は町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝えられ、あらゆる病気や患いを負っている人たちを癒されました。そして群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。イエス様の心の中にはいつも人々を見るとき深い哀れみの心でいっぱいでした。イエス様はいつも失われた魂を思い、痛み苦しみ、また死の目の前で絶望している人たちを見ながら、人生に苦しんでいる人たちを見ながら、イエス様の心はいつも痛んでおられました。その人たちを見るとき、イエス様の心は憐れみの心でいっぱいでありました。聖霊に満たされるということは、 このイエス様の憐れみの心が私たちのうちに充満することです。何とかして一人でも救いたい、このように思われて十字架に向かわれた、十字架でご自身を捧げられた、そのイエス様のご愛、イエス様の憐れみの心で私たちが満たされること、これが聖霊充満になることです。イエス様のうちに燃えている旧霊の情熱が私たちのうちに注がれること、これが聖霊充満になることです。今私自身何よりもこの憐れみの心を求めて祈っています。憐れみの心があれば全ては皆さん主の御胸はなされていきます。憐れみの心があれば山の癒しのために祈り、御業が起こっていきます。愛する者たちのために福音を述べ伝え、御救いが起こされていきます。憐れみの心があれば私たちは喜んで出かけていきます。喜んで地の果てまでイエス様のために出かけていきます。この憐れみの心を私たちは祈り求めていきたいと願います。イエス様はおっしゃいました。収穫は多いです。たくさんの魂は待っています。収穫の時を待っています。けれども働き手が少ない。そのためにイエス様は今日私たちに祈り求めなさいとおっしゃいます。私たちが聖会を迎えるのはその聖霊の恵みに預かり、聖霊の火、熱い熱い旧霊の情熱に預かり、私たちが喜んでイエス様を伝えに出かけていくものとなるために他なりません。重ねて言います。そのために私たち学ぶ必要はありません。聖霊に満たされる必要があります。私たちの宣教は今日から始まります。私たちは自生日の礼拝の後、福音の種まきに出かけていきます。このような恵みをチャレンジを主が教会に与えてくださっていることを心から感謝いたします。けれどもそれは何ヶ月に一回の出来事です。私たちは確かにポスティングして管理人さんに怒られると心が痛みます。駅前でチラシを配るときうるさいと言われれば心が痛みます。これもイエス様と共に心を痛ませていただく恵みです。でも皆さん、皆さんが出かけていったそこからもうすでに宣教は始まるんです。明日会社に行ったところから、明日目を覚まして家族の前に行った時から、皆さん伝道は始まってるんです。いつでも述べ伝える恵みの時は備えられてるんです。でもそのためには私たちがやはり聖霊の恵みに満たされて憐れみの心に預かることが何よりも大切です。なぜなら私たちはいつまでも口を閉ざしているからです。家族の目の前に行っても、同僚の目の前に行っても、友達の目の前に行っても、楽しい時を過ごしているかもしれない、でもイエス様のことは語らない。皆さんが何を信じているかは語らない。私たちには聖霊の恵みが必要です。聖霊の力が必要です。そしてどうか皆さん、いつでもそのチャンスに預かることができるように祈ってください。いつでも私の口が福音のために開かれますように、会社の同僚に私がクリスチャンですというチャンスを与えてくださいますように、お友達にそのチャンスを与えてく、私がお友達にそのことを伝えるチャンスを与えてくださいますように、また皆さんが家族に使える時間の中で、その使える時間も大切です。皆さん、いきなり福音を述べ伝えるんではない、愛を持って使いながらその時間の中で福音を語るチャンスをいつも私に与えてください。皆さん、そのように 一週間祈っていこうではありませんか。そして一週間このパウロの告白の通り、私は今日福音を伝えなければ不幸です、イエス様の喜びに、イエス様の痛みが私の喜びとならない人生は不幸です、天国の喜びにいつも預かって生きる、そのような私たちとなりますように。福音の恵みが玉川教会を通して明日から、いや今日から豊かに注がれていきますように。今日の御言葉の成就がまた聖会をさらに通して、さらにこの恵みがいよいよ前進していくことを主に心から期待します。何よりも私自身がその恵みに預かりたいと願います。憐れみの心の中でイエス様と共に心を痛めたいと思います。イエス様の苦しみを共に祈る者、担う者になりたいと願います。皆さんと共にその祝福、その恵みの人生、その歩みを主が導いてくださっていることを信じて心から感謝いたします。お祈りいたします。ハレルヤ、主を感謝いたします。パウロが言いました、尽き足らずの者、また迫害した者、神様から全く離れていたこの罪人の頭にイエス・キリストの福音が望み、この福音のためなら私はどんなことでもします。それは私がこの福音に共に預かるためです。イエス様、全く無に等しい、地理に等しい私たちのために、イエス様、あなたは十字架にかかってくださり、この大いなる救いを、永遠の命を与えてくださいました。今レントの中、その受難の主を礼拝する私たちに、いよいよ福音の恵みを注いでくださり、イエス様、いよいよあなたと共に心を痛め、あなたの福音のために生きるものと私たちを作り変えてください。いよいよ土曜日から聖会を迎えようとしております。どうかこの聖会を通して下る聖霊の日に、私たちみんなが預かり、聖霊のバプテスマをいただき、あなたからの憐れみの心、また旧霊の情熱に預かりながら、この人生、たった一度の人生、イエス様、あなたと共に心を痛め、福音のために生きる幸いを歩んでいくことができますように、どうぞ祝福し導いてください。収穫は多いが働き手が少ないとイエス様あなたが嘆かれました。そのために祈りなさいと、今日私たちを召し出し励ましてくださいますから、ありがとうございます。どうぞ新しい一週間、私たちを使わせてください。学校に、職場に、また家庭に、どうぞ福音を述べ伝えるチャンスを祈り求めながら使えていくことができますように導いてください。この口を、またこの足を、手を、すべてをあなたの福音のために用いてくださいますように、福音の器となって、どうぞあなたのために祈りながら、またあなたのために出かけていくことができますように導いてください。世界中今この福音を必要としています。どうぞその国々に、いよいよ世界宣教のこの使命の中、祈りを通して、また宣教師先生方を通して、終わりの時代、この福音がいよいよ力強く述べ伝えられていきますように、心より世界宣教の勝利をお祈りいたします。どうかそのために玉川教会がますます祈りの手を高く上げ続け、目を覚まし、あなたと共に祈っていくことができますように導いてください。今日のこの時を感謝し、また福音の恵みに心から感謝し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。